お元気ですか。3分間心のティータイム特本寺テレフォン法話その第838話です。その日お檀家の愛三宅では午後6時からお通夜が行われる予定でした。去年61歳の大黒柱である旦那さんを亡くされたのです。その3時間14分前、すなわち3月11日午後2時46分、東日本大震災が発生しました。震度7の揺れは誰もが立っていられないほどでした。海岸から数百メートルの愛さんの住む集落の人々は、津波の被害に備えて取るものもとりあえず避難しました。まさかと思いましたが、その集落は高さ20メートルもあろうかという津波に全て飲み込まれてしまいました。一般の住宅はもちろん、松林、お寺の本堂、墓地、神社の建物など、ありとあらゆるものが破壊されるという信じられない大惨事となりました。砂浜が広がり、海がすぐそこに見えます。誰もがただただ呆然とするばかりです。当然、その日の通夜も、翌日の葬儀も行える状態ではありません。電話も通じなければ、人々の安否も確認できないのです。数日後、喪主である愛さんの息子さんが訪れ、無事であることが分かりました。家族は何とか難を逃れましたが、肝心のご遺体を運び出すことができませんでした。写真を持ち出すのが精一杯で、家もすっかりなくなってしまい、お位牌も流されてしまったというのです。ご遺体も流されてしまったかもしれないとのことでした。その集落では、生きていた人でさえ何十名という行方不明者がおります。果たしてご遺体を発見することができるだろうかと、遺族の方は落胆するばかりでした。大黒柱を失ったそれだけでも憔悴の極みの中、震災で家もなくし、ご遺体も不明とは、悲しみが津波のように押し寄せてきているかのようでした。しかし、懸命の捜索を続けた結果、震災発生からちょうど2週間目の3月24日に、ご遺体が発見されたとの知らせがありました。発見場所はなんと自宅だったのです。跡形もなくなった家屋の瓦礫の中から棺ごとそっくりそのままの状態で見つかったというのです。ご遺族や周りの方は死んだ人がまるで生き返ってきたかのような喜びでした。震災の犠牲者で火葬場が順番待ちの中、なんとかその日の夜7時に火葬を行うことができました。今度こそ最後のお別れです。遺族、親族に加えて近隣の人も大勢参列しました。ほとんどの方が家を失って避難所暮らし、中には身内に犠牲者や不明者のいる方もいらっしゃいました。皆さん、我が身の悲しみをこらえながら愛さんの亡骸に手を合わせていました。どなたかが言いました。死んでも家を守ってくれたんだな。この大災害の中でも家に踏みとどまった棺は、地震で家屋は大黒柱が折れて津波で流されようとも、心はくじけることなく揺るぎない信念を持って生きろと励ましているかのようでした。これからも亡き愛さんは遺族の心の大黒柱として皆さんを見守り続けることでしょう。それではまた4月11日よりお耳にかかりましょう。